12月号から2月号までの3回にわたり、大口町の昔話を紹介します。大口町の昔話3、六ん橋。五条川に架かっとる橋はタンタールが、今日はな、お前たちにも馴染み深い、六部橋の言われを語ろうかの。六部橋の写真があります。この橋はの、六ん橋といってな、ずいぶんと昔、この大口町が、まんだ、大口と言われた自分のことじゃ。その頃はこの五条川にも、ほんの数えるほどしか橋がかかっとらなんだ。目と先の向こう岸に渡るにも、浅瀬を渡っていくか、何時間もかかって橋のあるところを回っていくかしたものだそうな。ある時、諸国を巡礼してきた六部が、この大口にたどり着いた。そして川岸に差し掛かったのだが、川はちょうど梅雨時で水かさが増え、上にも下にも渡れそうなところは一箇所もない。これは困った、なんとしたもんかと生き悩んでしまった。しばらく思案をしておった六部は、この土地の人はこりゃ難儀なことだろう、幸いわしは先を急ぐわけではないし、まして仏に仕える身、なんとかみんなの難儀が救えんものか、と考えついたのが橋を架けることであった。この五条川は村を東西にちょうど二つに分けるように流れとる。それに架ける橋は村の中ほどにあたる中尾口に架けるのがよかろう、と考えた六部は、万願寺のあたりに住み着いた。そしてその日から村の衆に、橋があったら便利だぞ、みんなで橋を架けようまいか、と相談して回った。しかし、そりゃ橋があればどれだけ暮らしが助かるか、米を運ぶにも遠回りせんでもええし、在所へ行くにも早行ける。だがな、米どころのこの村も裕福なのは土地持ちだけで、下々の暮らしはどこの国も同じことよ。肝心なものがない。そんでみんなは黙っとった。かけよまいか、と返事ができないこのありさまを読んだ六部は、よっしゃ、そんならわしの力で何とかしてかけてみよう、と決心したのであった。それからというもの六部は、百姓のひよかた、道不信と、天気の良い日は銭稼ぎ、雨の降る日は小屋の中で橋の溶剤にのみを当てるなどして、眠る間も惜しんで橋掛けに精を出した。その熱心さに打たれた村の衆は、たしない暮らしの中から一人二人と手伝う者も出てきた。六部はそれに励まされて、なお一層精を出した。そうやって八部通り橋が出来上がった頃だった。ひょっとした風邪ひきがもとで、六部は寝込んでしまった。村の衆は、はよようなれ、はよ治れよ、と一心に介抱したのだが、とうとうその歓声を見ずに死んでしまった。無理がたたったんじゃな。村の衆は六部の志をあっぱれのことと尊んで、その後を継ぎ、力を合わせてついに橋を架けた。この後、中尾口の道前という、世主が法の大乗明天六部会国供養という石碑を建てて、毎年供養をして霊を慰めたということだ。それぞれの状況に合わせた絵が10枚あります。本文出典大口町教育委員会編、大口町の昔話より抜粋。画像出典大口町歴史民族資料館常設体感展示室、映像資料六ん橋より、郷土大口に伝わる昔話の一つ、六ん橋は現在の中尾口地区内に架けられている橋、六部橋の建設にまつわるものです。六部橋は現在県道158号、小口名古屋線に架けられている五条川を渡るための橋です。時代を遡ると、1841年、天保12年に描かれた小口村の村絵図では、 現在とほぼ同じような位置に橋の表現があり、その横には六部橋と記されています。五条川が今見る姿となったのは昭和20年代の改修工事によるもので、それ以前は場所によって川の流れが蛇行したり川幅が違っていたりしていました。六部橋のあるあたりは現在の川幅より広く、橋の長さも現在より長かったそうです。昔話は橋の名前にもなった層、六部の活躍が描かれています。この層は橋の建設にまつわる昔話のために登場した徳の高い人物と考えてしまいますが、実は本当に六部という層がいて、小口村との縁を示すものがあります。それは六部橋のたもとにある石碑群の一つ、六部開国供養碑です。そもそも六部は66部開国聖のことで、法華経を66部書写し、時代によって日本列島内の国数は違いますが、66全国を回り、各国の霊社霊仏に一部ずつ納経する巡礼僧のことを指します。江戸時代、六部と呼ばれた僧たちが日本全国を回った際、村のお堂などで定住することもあったそうです。それを記念して村の住民は寄付を募り、肝心石碑を建てることがありました。六部開国供養碑もおそらく小口村に定住した六部を記念して建立したものと考えられます。石碑には1761年宝暦11年に建てられたと刻まれています。これが六部橋という橋の名前と六部橋という昔話の由来となったのでしょう。ちなみに六部橋のたもとには六部開国供養碑も含め計4基の石碑が建っています。簡単にご紹介すると、一番東側正面右側にあるのは防水流防隔霊墓と表面に刻まれた石碑です。これは1868年慶応4年明治元年、梅雨前線の停滞による長雨によりイルカ池の水量が激増し、堤防が崩壊してしまいました。そこから溢れた濁流は尾張北部の村々を襲い、当時の記録によって微妙に違いますが、大口町内でも約200名以上の犠牲者を出しました。これがイルカ切れと呼ばれる大水害です。その際、中尾口地内で犠牲者を供養するため瀬垣が取り行われ、防水流防隔霊墓が建てられました。建てた場所は当初新井の関だと言われており、ある時期に六部橋の西に移されました。防水流防隔霊墓の左にあるのは両面に大きく水神と刻まれた石碑です。石碑自体も4基の中で一番大きいため、いる限りの犠牲者を弔うための石碑はこれだと勘違いされやすいです。この石碑は1954昭和29年に五条川改修工事を記念して建てられました。その左に六部開国供養碑があります。六部開国供養碑の左4基ある石碑の一番西側正面左側にあるのは水神と刻まれた年代不詳の石碑です。1935年昭和10年に刊行した大口村史に掲載されている写真には、防水流防隔霊墓とともに六部橋の西に立っていることがわかります。この当時はまだ五条川の改修工事が行われる前でしたので、六部橋の西といっても正確な位置はわかりません。小口村に定住した六部が由来の六部橋、橋とともに六部のために建てられた石碑は現在でも見ることができます。ヤバンパ物語や汗かき児童と同じく、歴史民俗資料館では毎年北保育園と連携し 郷土を愛する心を育む活動の一つとして六部橋の四基の石碑をお散歩で見に行っています。遊戯室で聞いてもらうのはイルカ切れについてですが、お散歩では防水流防角霊墓とともに六部開国供養碑も見てもらいます。子どもたちは普段何気なく通っている道にある石碑の由来を知り、驚いた様子を見せています。1931年昭和6年に施工された六部橋の架け替えと、架け替えが完了した六部橋の渡り染め式、六部橋の石碑群、北保育園児が六部橋へお散歩に行く写真があります。現在、大口町の魅力を発信するまちづくり団体、大口宣伝部がプロデュースした、ハッシュタグ大口町大好きフォトラリーが開催中です。六部橋の石碑群も、フォトスポットの一つになっています。これまでご紹介した徳林寺、長生寺とともに、ぜひ皆さん訪れてみてください。QR コードがあります。ハッシュタグ大口町大好きフォトラリー、詳しくはこちらから。